TMN ゆるかな放送局、この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
滝沢純
の本日も2人でお届けします。
はい、
今週もしおりさんはお休みでございます。
残念です。
3人揃わない呪い、
誰の呪い？
もう2月になったのにな。誰だ誰だ、呪ってるやつは出てこい。
私が出てきたらどうする、出てきたらどうする、
あ怖い、やめてください、許してください。誰だ。鬼じゃない？
鬼、
2月に入ったじゃない。
あ、はいはいはい、
鬼が来たんだよ。
もう節分終わりましたけど、
終わっている。2月、今日は何日だ、6日です。2月、節分っていつ、3日、
3日じゃない？
あ、そうなんだ。
立春の前の日だよね。
難しいことを言うね。
立春難しい難しいかな。
立春の前の日、立春じゃない、
立春じゃない、立春が4日出ないかい。
あ、そうなの、
違った、あれなんかあれだっけ、年によって違うんだっけ。
あ、立春って日付が決まってんの、それとも暦でちょっとずつずれていくやつ。なんかね、立春とか立秋とかね、あんまよく分かってない、
は
い、
ちなみに古い手帳じゃないや、手帳を紐解きますと、はい、2月4日立春でございました今年。はい、もうございましたですけどね、
もう過ぎて、はい、立春は何、この日から春ですっていう日なんですか。
この日から春という日です。
じゃあもう暦の上では春です。本当に、
あ、今歌っちゃった、
すみません、歌っちゃダメ。
早春風を歌いそうになりました。
そう
か、七海の風の寒さやですからね。
何それ、
早春風です。歌えないからさ、あれなんだけど、
わかんない、聞いたらわかんのかな。
え、これ なんて言えばいいの、どっかで後で歌うよ。
うん、後で放送じゃないところで聞かせていただいて、はい、ね、はい、今回が158回目ですね。
いちごっぱ、ダメ、ごめんね、
いちごっぱ。
何にも繋がんなくてごめんね。
全然わかんない、もう今日はダメ。
いちご屋
の、あーな、いやわかんない。わかんない。
私もなんかあーんって言ったから繋がるかと思ったよ、
うん、あーんってなったけど、いややっぱわかんないと、ちょっと乗りツッコミだった。
なんだよ、
ちょ悪い癖でね、分かってないのに分かったふりをしてしまう、それは良くないので、正直に生きようと思います。立春を迎えまして、
はい、
春でも寒い、
2月
が一番
寒さ本番だからね、
寒いでしょ、もうひょっとしたら雪とか降ってんじゃん。この間ね、なんか鳥取やらなんやらですごい雪が降って大変な目に遭ってましたけど、
私 あの普段働いてる派遣先の、うん、なんだろう、事務をお願い委託してる先の会社が松江にあるんだけど、
う
ん、
あらこのあのまさにじゃん、
そう、書類のやり取りをしてるのね、
はあ、やばい、
この間電話かかってきて、
ドキドキする、
松江の方が大雪で普段あのお送りしているものがちょっと大幅に遅れそうなんですけど、
いやだってあの雪はやばかったもん、
そう、
ね、無理だよ、だってさ、
うん、
もう雪に慣れてないみんじゃん、あの辺ってそんなに雪降らないでしょ。
山陰って結構降るんじゃない、
あ、なんか場所によっては、
場所によって
カニ食べれるもんね。
私の雪の雪かい、
私の雪の基準はなんかカニ食べれるところは福知山、京都でも福知山とかだとカニ食べれて雪が降るみたいな。
北海道もそうだし、
そうそう、
金沢とか、
そ
うそう、富山、
うん、カニじゃん、
富山
カニかな、
越前ガニどこだっけ、
越前、あ、でもあの辺かもしれない、
あの辺だよね、
いやちょっとわかんない、ちょっとふわっとしてる、間違ったこと言ってるかもしれない、
ごめんね、あの日本地図弱いので、
私 もう弱いので、うん、私北海道青森の後分かりません。
ダメよダメ、
秋田かなみたいな。
秋田岩手、岩手じゃない、岩手ダメじゃない、検事やるんだから。
あ、しかもこの間行ってきたのに、私、あ、そう、この間岩手行ったからやっと、うん、青森の下にあるってことが分かった。行って初めて分かった。そんなわけで、ちょっとオープニング引っ張りすぎましたが、
は
い、ちょっと地図の弱い2人で本日も夢かな放送局お送りします。はい、本日夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。地図が私たち、純ちゃんも地図ダメだったんだ。
地図ね、ダメ、
意外だった。
私ね、あのなんだっけ、中学校だっけ、歴史と地理に分かれるのって。
あ、そうだっけ、中学校からだっ
だっけ。
あ、でもそうね、小学校は社会科だもんね、
う
ん、
そうだよね、地理がダメでね、
歴史地理公民
歴史地理公民出てくるの高校じゃない？
公民中学校3年生
本当？
いやもうやってた気がする。
あららら、
いやわかんない、もうね記憶がない。
なんか地理がダメで、そのさ、何県の特産物が桃だろうがスイカだろうがもう何でもいいじゃんと思ってたんだけど
興味持って
そう、でもあの大人になるとどこ産のなんとかとかって意外と大事だったりするから。
ああ今わかるね、子供の時は興味ない。あれは
そう、
もう自分の住んでる県な、もう奈良のみかんがなぜ1位じゃないのか、うん、みたいなことしか考えてない。
それでもさ、まずさ食べ物ならいいけどさ、鉄鉱石どこで取れるとか、 なんか、
ね、あとタオルとか筆とかね全然興味がないよねどこ産とか。今はね、なんかそこだといいものなんだなっていうのがわかるから、
うん、今治タオル誰かにあげようとか思うじゃん、
ねね思うよね、
筆ってどこ。
筆奈良ですよ。
なぜか失礼しました
奈良はね、意外といろんなものを作ってるんですよ、うん、
奈良で作ってる筆のあの毛って何の毛？
え？
鹿？
鹿じゃない馬じゃないかな。
馬もいるんだ。
うん、多分あのね、奈良はね、筆と墨と、うん、あと茶筅。
竹あったっけ？
竹あるよ、竹やぶめっちゃあるよ。
え、どこ？え、本当？
どこっていうか、そこら中にあるよ、ね、宇宙近所にもあったわ
どこっていう話じゃないね。
あります。なんか意外といろんなもので食べ物だったら柿、みかん、お茶とか作ってるんだけど、
みかんなんだ。
全部ね、多分なんか筆とか墨は多分そもそも作ってるところが少ないから1位なんだけど、うん、他はね地味。
まあでもお茶はやっぱり静岡のイメージじゃないで、みかんは愛媛でしょ、イメージ的に。
あとね、隣のね和歌山がね。
お、和歌山もあるか。
和歌山が幅を利かせてる。実はいろいろね、いちごも作ってるし、うん、あとね鳥も育ててるし、いろいろあるんだけど、なんら知名度がない
奈良はやっぱ鹿だよね。
鹿は食べないです
よね食べないけどさ、
神様なんで。まあ、鹿はいますけど、奈良って聞いてね、柿とか奈良漬けってみんな微妙な反応する。
あ、奈良漬けはでも奈良だよね。
でもね、あれはね、お土産には適さないナンバーワンなんです。
あ、そうな
の。あんまりみんな好きじゃない、
うん、私も。あ、で酒粕が苦手なんですよ。
そう、あれはね、酒が強すぎてすごいお酒なの、うん、だから弱い人は本当に食べれない。匂いだけで酔っちゃうらしくて。
結構きついよね。でもね、
かなりきつい、うん、から奈良ね、なかなかいろいろ頑張ってるみたいなんですけど特産物がなかなか、
ね、
もう鹿と大仏で売っていくしかないよね。
鹿大仏、
そこは負けない。
逆きつねうどん、
あ、うん、最近ちょっともう下火だな。もう一時期流行ったけどね、
うん、あれは面白いなと思って作ろうかと思ったけど、まあ自宅で作んなくていいかみたいな感じ。
結構美味しかったです、食べに行きましたけども、うん、さてそんな話ではなくてですね2月に入りまして、
はい、
先週もちらっとお知らせさせていただきましたが、はい、なんと2月3日もう過ぎましたが、
はい、
私が出演吹き替えで声を当てさせていただきました、
はい、
SF の洋画作品インデペンデンスウォーズが2月3日にセル&レンタル開始いたしました。
はい、おめでとうございます。
やったね。
3日なんだ。
あのね、ちょっと諸説ある。
うん、ちょっとあの今フライヤーを目の前にしまして、
フライヤーには
どう考えても月と日の数字が一緒に見えるんですが
2月2日って書いてあるんですけど、うん、ね、なんか予告動画にも2月2日って書いてあるんだけど、はい、なんか違うところでは2月3日って書いてあって、
お、どっちなんだ。
でも多分ね、2月2日にはね、うん、もうね並んでると思います。
あ、よくあるフライングゲットができる、はい、あの感じですね、は
い、なんかね、発売日がいつもちょっとふわっとしてる、うん、
なぜだ
この辺っていう、なぜかは分からないけど、ふわっとして、
うん、ふわっとして
る、ね、私は2月3日と聞いた。
もう
なんか2日にももうあるかもしれない。まあもちろんね、この放送をお聞きの皆さんはもうすでにゲットされてると思いますけど、
まあね、何回かご覧になってるでしょうね。
そうですね、もうね、そろそろ感想のタイム来たもの
なんてことだ
これは振りですからね。
振りですね
感想のお便りくれよって。このインディペンデンスウォーズ、私がずっと声優とね、
はい、
声優を目指したのは、
はい、
なぜかというと吹き替えに出たいからという。
外画の、
はい、外画の吹き替えをやりたくて声優になりたいと言っていた、うん、やっと夢が叶
いました。おめでとうございます。
まあ、前にもアメリカンギニーピックというちょっとスプラッタ作品のショートフィルムの吹き替えを一瞬チラッとやらせていただいたんですけども、それはまあなんせ出てきてすぐに殺される役だったので、ずっと画面にはいるけどほぼほぼうめいているだけみたいな。アメリカンギニーピックも好評発売中です私のうめき声がお聞きいただけますすごい声ですけども、よければね。これは、
うん、
アメリカンギニーピックはね、ちょっとあまりにもスプラッタなので、うんうん、人をかなり選ぶ、
はい、
なんせ
私ちょっと見られないタイプね。
R18 だったと思う、あれは。さすがに結構グロかったので、 なのでちょっと皆さんにはおすすめできなかったんですけど、はい、おすすめしても大体、リンク先も開けないって言われてすいませんって思って無理にとは言いませんって言ってたんだけど、このインデペンデンスウォーズはですね、はい、SF 作品なので、はい、そんなに怖くないです、そんなにというと、
まあ、そんなになの全然怖くないじゃない、ね、
ちょっと変わっていて、まあ、ちょっとフライヤーに書いてあるコピーを読ませていただくと、人類よもう明日はない、巨大円盤の襲来、侵略目的に攻撃を始めてきたエイリアン軍団に人類は制圧されてしまうのか、 SF パニック巨編の決定版、人類は果たして生き残れるのだろうかと書いておりまして、
宇宙人の攻撃がどういう攻撃なのかにもよりますね、私が見るかどうかについては
血とかはあまり出ません、
血出ない、
あのね、どこまでネタバレしていいものやら、これはね、なんか巨大な円盤が地球に迫ってきて攻撃をしてくるんですが、その攻撃がいわゆるミサイルとかレーザービームとかそういう直接的な攻撃ではなくて、人間の脳に働きかけるある電波を出すんですよ、それを受けてしまうと人間の体にすごい異変が現れてしまう、その異変が人類を大変なことに巻き起こしてしまう、言っちゃってもいいかな、もう言っちゃおうか、
その電波を見てる人たくさんいるから大丈夫、
そうだね、あとフライヤーを見るとね、大体なんとなく察しがつくと思うんですけども
そうなんだ、
あのこの辺を見ていただくとなんとなくわかると思うんですけども、
これさ結構これ血出てるけど
いやそれは
血じゃないの、
血だけど血じゃないです
血だけど血じゃないって何、
あのですね、この宇宙人が発する電波を浴びた人は、漏れなくみんなゾンビになってしまうという、 SF なんだけどゾンビものも合わせてきちゃっている
欲張りだな、
欲張り作品り、 SF パニックゾンビものなんですよすごい盛りだくさんじゃない、
パニック編もあんのね、
パニックも起こります、なんかその UFO なんかそのゾンビにならないようにってちょっとサバイバル要素、街中で
それは電波を防ぐ手立てはあるわけ
ないです、もう聞いてしまうと、その電波を受けるとみんなゾンビになっちゃう、
コンクリートも突き通してくるの、
突き通してそうね、なんか室内にいれば大丈夫かな、まだ多分直接浴びると一番良くないみたいな感じ で、はい、でしかもゾンビだから倒しても死なないわけです、どんどん襲ってくる、
ゾンビに噛まれるとゾンビ化しちゃう、
ゾンビに噛まれるとゾンビ化します、だからそういうゾンビ要素はちゃんと踏襲してるわけですよ、ね、だから街中にいる人たちはまずその UFO からの、ね、電波を浴びてはいけないし、ゾンビになった人に襲われてはいけないし、またどの人がゾンビなのか最初は分かんないの、発症するまでちょっと時間があるから、
潜伏期間があるのか、怖いじゃないか、
さっきまで友達だった人がいつの間にかみたいなのもあっちゃうわけ、なんかそういうドキドキもあり、ね、それと並行して、このいわゆる NASA みたいな、宇宙の司令官みたいなところで、その UFO を何とかしなければならないって言って、みんなで一致団結して解決しようとしてガーってやってる人たちもいて、なんかそこでの UFO っていうのを直接やり取りをする人たち、街中でゾンビと戦う人たち、さらにその UFO に直接攻撃をしようとするなんていうんだろう、軍隊の人たちみたいな、その三本柱みたいなところで見せてくる映画なんですけど、私はその中でその司令塔の中にいる研究員の役をやらせていただいております、
かっちょいいじゃないの、
そうなんですよ、
ちょっと知的な役なの、
そう知的でしかもセクシーな役なんですよ、セクシーって言ってS の音ももで言いますけど、
そう冒頭から今この場では見られないワンコちゃんの、
そうよ、なんか私がこの吹き替え出てるんですって言って、どんな役やってるのって言って、セクシーな女研究員ですって言ったらブワってみんなセクシー要素ゼロ普段のでも吹き替え現場でも、あのこの、ね、いつもお世話になってるディープレッドさんのねと同じメーカーさんから出てる吹き替えなんですけど、だから普段の私があの動画でいろいろ芸人のようにやらせていただいてる姿を見てた人たちが、その現場でご一緒したかといるんですけど、自社の方でもご一緒させていただいた方たちとね、共演させていただいたんですが、みんなびっくりしてた、ワンコさんそんな声も出るんですかって言って、
そんな声ってどんな声
だから私が普段このね、もちろん夢がなでこうやって喋ってる和訳者の私のまだ全然違う、
全然違う、
舞台でもね多分こういうセクシーな役とかほぼやったことがないので、見たことがない私が、
それは何、ワンコちゃん自身としても意外、あ私こんな声出るのかしらみたいなの、
いや私としては全然できる、
あそうなんだ、
全然できるって思ってたけど、
自分の引き出しの割と開けやすい引き出しだったわけね、
割と普通に持ってるけど、オファーが来ない この私のキャラクターのせいでオファーが来ないので、これを機会にね、うん、こういうセクシーな路線のオファーお待ちしております、
うん、なるほど。
っていうぐらい自信を持ってお届けできる女研究員に、はい、私がキーパーソンとなって事件を解決しちゃうので、いいこれは最後
まで。これは作品の長さはどれぐらいなんですか。
作品の長さでもこれは結構ね、うん、長いですね。本編83分と書いてあります。
お、1時間半弱ですね、
はい、なのでたっぷりお楽しみ。
じゃあご覧いただく方はじっくり腰を据えてね、はい、冒頭から飲み物とおつまみを用意して、はい、
もう本当に一番最初から私出ておりまして、うん、一番最初からとってもセクシーなので、
セクシーなのセクシーなままでいられるの。
ずっと終始セクシーですね。
終始セクシー。
ちょっと
言えてない。言えてない。終始セクシー。
終始セクシー。S が多い。S が多い。言いにくい。なんで。というわけで2月3日セル&レンタルリリースされております、はい、インデペンデンスハウス、ぜひぜひご覧ください。Amazon でもお買い求めいただけます。感想のお便り待ってます。というわけで後半もまだまだ続きます。はい。